現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日もお電話がつながっています。宿命鑑定士のナミさんです。ナミさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ナミさん、今日のテーマは、
はい、はい、今日はですね、京都のお話さんということで、
はい、
3週目になりますが、京都の、一番メイン中心地のですね、
はい、
お伝えしたいスポットをお話ししたいと思います。
はい、京都の中心地ですね。
そうですね、
はい、
もう数えきれないんですけど、特にここ行ってほしいというところをね、ピックアップしてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いいたします。まずですね、
はい、
皆さんも必ずね、修学旅行や何かで一度は行かれている、清水寺ですね。
はい、
東山にあります清水寺、
はい、
こちらはですね、実は今平成の大改修中で、予定でいきますと2023年まで、
はい、
工事中なんですね。改修中でして、
は
い、足場がね、ずっとこう清水の舞台のところにもかかっているので、全貌が見えないようにね、ちょっと今工事でなってるんですけれども、
はい、
11名千手観音菩薩が祀られている、寺院となります。これは江戸時代に徳川家光がね、寄進して、現状の存在しているものというのは、火災やなんかでね、何回もこう焼けてしまったりとかしたんですけど、家光がほぼ再建しているということで、清水の建物自体、舞台ですね、釘一本も使わずに作られているっていう、地上10メートル以上のね、作りが有名なんですけれどもね、
はい、
清水の舞台から飛び降りるような思いで、買います何々をとかね、決断します何々をなんてね、よく皆さん言われるんですけど、はい、これ実はね、これこういうこういうなんていうことわざみたいなね、そういうのができたきっかけっていうのが実際本当にあって、江戸時代中期から明治の初期頃まで、
はい、
願掛けで実際に飛び降りる人が続出していたっていう、今はもう当然ね、飛び降りちゃダメですよって禁止なんですけども、はい、実際にあそこの清水の舞台から本当に飛び降りてきた人が願掛けでたくさんお見えになったということで、
はい、
例えばね、飛び降りて助かった場合は、願い事が叶うんだって言われてたり、それから飛び降りたで、もしものことがあっても極楽浄土にあそこから飛び降りれば生きるっていう風にね、信じてる方たちがお見えになって、願掛けとして本当に飛び降りていたっていうことから、その迷信っていうのかな、言い伝えが残って、今のね、そういうことわざみたいになったっていう風に言われてますね。はい。
で、
皆さん、音羽の滝って言ってね、三つの水が流れてる、延命長寿と学問と恋愛のね、
はい、
三つ事項、ありまして、お水をね、試着で汲んで飲むところが有名なところがあるんですけども、
はい、
一つだけ、飲める量だけを試着に汲んで飲むっていうのが、キーワードになってて、みんな、汲んで飲んじゃいけませんよっていう風にね、外国人の方とか知らないで全部汲んで飲んでる人とかいますけど、1個だけしか飲んじゃいけないよって、他のも飲むと効力がありませんよって言われてるね、音羽の滝のお水ですね。
はい。
で、それから道中の商店が坂をずっと上がってくるね、中にお店屋さんがたくさんあるんですけども、
はい、
峰坂で転ぶと寿命が縮むってね、これも有名な話で、転ばないように歩いていってくださいねっていう風なことも言い伝えられているというね、有名な清水寺、今現在改修中で、
はい、
2023年以降になると全貌が 見えるかなっていう風な感じですね。今現状の工事のまま行われればですね。
はい。
はい。それからそこから少し下がったところの、八坂神社、赤い鳥居がね、あの、祇園のあの、突き当たりのところに一本とありますね。はい、こちらは、地元の方はもう皆さん、祇園さん、祇園さんってね、呼ばれてる、神社になってまして、1100年祇園祭もね、伝統がある、行事として、祇園御霊会ということで、実は、もう869年の頃から、ずっとね、サイズが行われているっていう、すごく古い歴史のある、行事なんです、祇園祭ってね。
はい。
で、7月の第1週目のところに、祇園祭ってこう練り歩いてね、みんなお祭りやってるんですけども、ちょっと今年はね、中止になるんじゃないかなんて言われてますね。はい、下鴨神社の葵祭も、葵祭りも中止になりましたのでね。で、これ実はね、869年に、疫病が蔓延したということで、薬剤払いとして始まったのが言われであるというふうに言われています 。はい。で、こちらは、ご祭神がね、ヤマタノオロチを退治したと言われています。スサノオノミコトがご祭神になってまして、お社の下に清流さんが住んでると言われてるんですね。皆さん鐘鳴らして、お祭神に出るところありますよね。
はい。
あそこの下に、清流さんが、住んでいると言われてて、流血スポット、すごいエネルギーが、お社の真下にあるって言われてるんですけどもね。で、お水がね、あそこ有名で、八坂神社も、地元の舞妓さんやなんかも通うので、有名で美人祈願する神社って言われてまして、
はい、
あそこのお水をこう顔につけると、美人になるっていうふうにね、肌がツルツルになるって言われてたりする神社でもあります。ね、
はい、
それから御朱印なんかをね、お守りさん売ってたりとかするところに、隅の方にちょっとひっそりとね、お水が自販機で売ってたりするところもあったり、それからね、清流石でね、青い石がね、こっそりね、売ってまして、その石をちょっと購入して持ち歩くと、お守り代わりになるなんて、すごいエネルギーがありますよなんてね、言われてる石がそちらにね、販売されている場所でもありますね。
石が売られてるんですね。
そうです。清流石っていうブルーのね、石が売られてますのでね、これもなんかちょっと、興味のある方はね、見ていただけるといいかなと思いますね。
はい。
はい。それからですね、高大寺さん、ちょうど清水寺から八坂に歩いていく途中のところでね、春の桜の時期や紅葉、秋の紅葉の時期やなんかにね、ライトアップしてたりする、お庭庭園が素晴らしい、作りの、高大寺っていうね、寺院があるんですけれども、
はい、高大寺。
これはね、そうです、高い二代と書いてね、高大寺です。こちらはね、秀吉の正室ねね様が、安置されている菩提ですね。北の万所様が、秀吉の、魂を弔うために建立されたって言われている寺院で、
はい、
この時は徳川家康がね、かなり、ねね様に、高台寺をお作りになるんだったら、力になりますよということで、かなりね、力を貸してくださったなんても言われてる、立派な作りのね、ところですね。で、茶室などはね、実はこれ、伏見城から移築されてたり、それから、正面にね、陰徳院さんっていうね、石畳の正面ですね、また反対側のところに陰徳院さんってあるんですけれどもね、はい、こちらもね、実は伏見城の、化粧御殿をね、移築したものというふうに言われてまして、このねね様が居住してたのは、実はこの陰徳院さんの方に普段は居住してて、菩提を弔うために建立したのが、高台寺だということで、で、高台寺の中ずっと散策していただくとね、一番高台の山の上の方に上がったところに、お玉屋っていう、小さいね、こうお社があるんですけどね、実はね、そこがねね様の墓所、お墓になってるというふうに言われてて、
はい、
秀吉様と、ねね様の木造のね、像が祀ってあるんですけど、中に。 でその像が祀ってあるその建屋の下に実際にねね様の遺体が眠っているということでお墓として墓所になっているって言われているのが高台寺ですね。
はい、
はい、それからですね、皆さんもうちょっと数年前からですね、有名にテレビやなんかでも何回もやって有名になりましたけども、生命神社
です
ね、
はい、
安倍の生命陰陽師のね、
はい、
皆様スピリチュアル系の方は大好きなねところなんですけれどもね、はい、これ生命神社も、有名で、まあ、何回もね行かれてる方もお見えになると思うんですけど、車に貼るねステッカーっていうんですかね、神社とかでこう売ってる、はい、交通事故防止みたいなねステッカーが星のマークにね、ここは
五芒
星ですので、
はい、
星のマークのねシールやなんかステッカー持ってるんですけれどもね、入ってすぐ、一条橋っていう橋があるんですけど、
はい、
その右手のところにね生命井戸っていう五芒星の星型の井戸が水が湧いてるところがありまして、で実はそこ の, 井戸を斜めして携帯の待ち受けにすると運気がアップするということでみんな写真撮っててすごい有名になった井戸がの水の湧いてるところがあるんですけどもね、五芒星は神社様の方では一応帰郷院ということで自分の、ね、ところ の, 院になってるっていう、で中に厄除、けの桃のねこうなんていうんですかね、鉄みたいなもので作られてこうなでなでできるところがあるんですけど、桃はねもう厄払いでも有名ですので、皆さんそこで桃をなでて厄払ってくださいねみたいな感じで置いてあるところがあったり、それから中に樹齢300年以上のクスノキがあって、クスノキのところが一番エネルギーがあるって、もともと生命様のお屋敷があった場所にその生命神社が建ってるって言われてて、そのクスノキがあるところは一番エネルギーがあるなんてね、クスノキをこう手当てて触ってるからとごめんになりますけども、エネルギースポットとして有名ですね。はい、それからですね、
はい、
下鴨神社、これね葵祭りで有名な神社なんですけども、京都で最も古い一番古い神社というふうに、ね、言われてます、
はい、
で下鴨神社の中でも、森に入っていって左手の拙者で河江神社、川に山水の川に合う河江神社っていう小さい拙者があるんですけど、
はい、
そちらのね、手鏡型の、鏡絵馬っていうのが有名になりましてね、
はい、
一時ね藤原紀香さんがそこに行かれてね祈願されてるなんていうことでも有名になったりして、外見も鏡に映った外見も心の内面も美しく なりたいなりたいですよっていう祈願をするっていうことで、河江神社さんのこの拙者のねこの鏡絵馬が有名でして、
はい、
で手鏡の形をしてる絵馬 でそれにねお化粧品やなんかの口紅だとか、アイライナーやなんかでこう顔とかね口を描いて、
はい、
でそれをお祭りするといいっていう風にね言われてる、ちょっと変わったね絵馬がある、神社ですね、
はい、
熊本神社の中にある河江神社さんですね、
はい、
はい、それからですね、私実はお寺よりも実はお城マニアでして、
はい、
お城もあちこちあると必ず寄る人なんですけどね、建屋自体は平屋でね、お城みたいにこう何段もこうなってないから、みんな皆さん忘れがちなんですが、元利休の二条城ですね、
はい、
大政奉還で有名でして、世界遺産にもなっております二条城、
はい、
徳川家から天皇家へ、ね、大政奉還が行われました二条城なんですけども、まあ、江戸にいる、ね、将軍家が京都へ来た時の滞在先ということでね、まあ京都御所の近くに近くのこう行き来できる場所に建てさせたっていう、二条城なんですけど、
はい、
桃山時代様式っていうね、その当時の、豪華絢爛な造りで、建てられている、まあ将軍様が滞在する御所みたいな感じですね。
そうですね。
作られてるんですが、
はい、
このね、御所の二条城の中でもね、特に私がね、これはすごく立派だなって思うのが、 カラモンっていうね、あの門があるんですね。
はい。
水間作りのね、客門なんですけど、実はこれね、京都の三大門って言われてて、西本願寺と大徳寺さんと、二条城が桃山三カラモンって言われてる、鶴だとか、それから、蝶々や虎や竜がね、あのこう掘ってある、うん、
彫刻が、
とても豪華絢爛な、そうなんです、彫刻があの施されてる、はい、本がある、二条城ですね。ここも、とても立派ですね。
はい、ありがとうございます。
そこからちょっと、
あ、奈美さん、
はい、
奈美さんにもうまだまだお話をいただきたいんですけど、
はいはい、
お時間が近づいてきまして、
はいはいはい、
改めてまた奈美さんから、ね、機会があったら京都のお話いただきたいですよね。
そうですね。また、あれですね、ありとあらゆる、まだ話せないことが山、
そうなんです。もう今日聞いたのも、すべて興味深い、行ってみたいお話をいただいたので、
はい。
また、ぜひ、
引き続きどこかで、お時間があるときにね、お話ししようと思いますが、
ぜひそうしていただけますか。
はい、大丈夫です。
はい、で、また来週も、はい、お電話でお話を伺いますので。
そうですね、はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
ではまた来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、宿命鑑定士奈美さんにご登場いただきました。どうぞ奈美コスミックのひふみ言葉 FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがあります。こちらをクリックすると今日のお話も奈美さんがどこを紹介したか繰り返し皆さんには何度でもお聞きいただけますので、ぜひチェックをなさってください。奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。